さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。今日はですね、兵庫県にお住まいの適当さんからいただいております。適当さん、ありがとうございます。これはエピソードになるかと思います。早速行ってみましょう。舞台暗転中走ったのは大学1回の定期演奏会の時でして、その時の定演は記念公演で OB が出演する曲が何曲かありまして、長唄の OB 曲が操り三馬奏だったんですよね。で、次の出番が私たちの一回生曲で、幕までスタンバってる時、枕が足りないと裏方さんが話していまして、自分たちが待機しているのが舞台正面から見て左手だったんですが、反対側、かっこ舞台から右手に枕があるのが見えたんですよ。で、反対側にありますよとか言おうとしたら、舞台が真っ暗になったんで、曲が終わったんだと思い、ひな壇の裏をダッシュし、枕をゲットして戻り、取ってきましたって渡したら、すごいびっくりされまして、どこから取ってきたんというんで、そこからと指さした途端に照明が一気にバッとついたんですよ。戻るのが遅かったら客席から確実に見えただろうな。で、その裏方さんに、そんなことしたらあかんと注意され、かっこ当たり前ですけど、本番前にいらんことで失敗したんで、記念すべき初舞台を全然覚えてないんですよね。当時は長唄の曲があんなに長いとは思ってなかったし、曲の途中で一回照明落ちることがあるなんて知らなかったし、OB 曲だし気合入ってたんでしょうけどね。と、こういただいております。適当さん、ありがとうございます。面白いエピソードですね。こういうエピソード、私はとっても嬉しいです。この適当さんは、大学1回生の時に、その、クラブでしょうね。舞台にお出になって、その時の失敗談を、書いてくださってるわけですけれども、この文章の中で出てまいりました、枕ですけれども、枕というのはですね、お琴を弾くときに、お琴は、まあ、右手で、爪はめて弾いて、左手で押さえたりするわけですけど、まあ、弾く方の、手の方が、ちょっと、そこに台を乗せて、その上にお琴をこうかけて、まあ、言ってしまったらちょっと斜めった状態で、浮いた状態って変ですけど、弾く方がちょっとこう浮くわけですけど、その、まあ、お琴の枕なわけですね。で、鳥居枕とか鳥居台で、お琴の台で金台とか言いますけど、その台が、まあ、足りなかったということなんで、この方はお琴のパートなかったですね、多分。で、おこと、もう次の曲なのに、その枕が足りないから当然弾けないわけですね。台がないわけで。枕が足りないとか言ってこう言ってるのを聞いたので、きっと一回生だから、まあ自分が一番後輩ですから、あ、なんかやらなくちゃと思ってパッと見たら、その向こう側に舞台を挟んで向こう側にあるのが見えたので、ありますよと言おうとしたら、舞台が暗くなったと。あんまおことの曲は少ないですけど、長唄とかやっぱり長い曲ですね。よく曲の途中で暗転したり効果出したりしますんで、そのちょうど暗転の時に、当たってしまったんでしょう。で、気を引かして、あ、暗くなったからこう終わったんだと思って、ダッシュして取りに行って、で、ちょうど、まあ、ダッシュして、その枕を持って、元いたところに帰ってきたら、バッと照明がついたと。でもこれね、ある意味この方ものすごく運いいですよ。その走ってるところを、ちょうど走ってる時にですね、まあ、いくらひな壇の後ろを走ったと言っても、そんなにひな壇高くないでしょうから、大学生で、大合奏でしたらちょっとわかりませんけど、多分頭とかね、見えちゃいますし、ひな壇が舞台いっぱいいっぱいまでなければ、当然、姿が見える部分も、全身ですね、見える部分も出ちゃいますし、まあ、この方はですね、運はすごくいいですね。でもこれね、後で見たら冷や汗です。後で聞いたら冷や汗ですよね、これ。 いやー、それでまあ取ってきましたって言ったらびっくりされて、でそんなことしたらあかんって、でもしたらあかんってこの方で、ね、曲が終わったと思ったんですよ。だからまあ取りに行っちゃったわけですけど、まあそういうえらいこっちゃなことをして、ひよえーみたいなことをしてしまったので、肝心の記念すべき初舞台を全然覚えてらっしゃらないと、これも気の毒ですね。まあでもある意味いい思い出になったかな、それセーフでしたしね、お客さんから見えてないし、いい思い出になったでしょうし、何かの時にこういうお話をそ外でされますときっと盛り上がるかなと思いますし、いいと思うんですけど、まあここで、まあ、私が感じましたのは、この方もね、すっごく例えばここでものすごい怒られたとか、もうケチョンケチョンに言われたとかだったら、こういうお便りをここに出そうかとは思わないと思うんですね。でそれを考えますと、これは多分いい加減にしてやぐらいでわははで済んだんで、ある意味冷や汗ものではあっても一つのいい思い出になってるかなと思いますので、こういう方角はですね、厳しくビシビシやって腕が上がっていくっていうところは確かにありますし、私はそれを否定する気は全然ないので、厳しくやったら確かにうまくなりますからね。それはいいんですけれども、あくまでもそれは車中の中とか、その指定の関係、ちゃんと入門して入るって、あんた自分の意思で入ってきたんだからしっかりせえと、これは一つの筋として必要だと思いますけれども、学校の教育、地域のイベントでそれを振り回してしまうとですね、やっぱり方角離れがどんどん進んでしまいますので、この適当さんのようなちょっと冷や汗、ちょっとほろ苦いけど、でも後で振り返ると楽しかったわーっていうような思い出ができるような、ちょっと縛りを緩めたような形のものを、なんとか取り入れられるように、それで、それをご指導なさる専門職の方も、それはある程度は目をつぶって、ちょっとふざけっていうと言葉が悪いですけれども、柔らかい部分をその場合はもう出して、多めに見てみたいな形でやられると、もうちょっと地域に根ざし、あるいは若者に浸透していくのかなと思います。適当さんありがとうございます。私は舞台人としてすごくこのお気持ちよくわかりますし、楽しいお便りだと思います。皆さんもきっと楽しかったと思います。ありがとうございます。こういうねお便り、また皆さんももしありましたら送ってください。適当さん本当にありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育、あるいは予期せぬ方角な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなぁと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に邦楽に関する笑える話失敗談、適当さんみたいにですね、邦楽に関する笑える話失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合は、 post@fm814.co.jp。ファックスの場合は0745-33-3601。おはがきの場合は郵便番号 636-8555。 この郵便番号だけでつきます。 FM 配報井戸端方角タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。